フディランの小宮山雄飛です。ホフディラン初の2人ツアーホフ2人旅2012が9月から開催されます。現在チケットの先行抽選予約を絶賛受付中。
Everybody let's get crazy!
日程は9月22日甲府桜座、9月29日東京光明寺、10月6日仙台カフェモーツァルト、10月8日千葉カフェスタンド、10月13日札幌カフェサーハル、10月20日名古屋楽雲寺、10月27日東京スリーラバーズ、11月3日博多カフェステレオ、11月4日熊本早川倉庫、11月10日大阪マンボカフェ、11月11日高松エレメント、12月1日広島オルガン座、12月2日神戸タンバリンカフェ、12月9日新潟ライフ。現在チケットの先行抽選予約を絶賛受付中。締め切りは7月30日月曜日の深夜まで。 hof.jp にアクセスして今すぐチケットを予約してください。ホフディランホフ2人旅2012、皆さんぜひ。コムサコタンとコミヤミヒです。
ムタタムでございます。
ソタとケゾです。
さあ、もう今日は楽しいんでしょうね、ケゾさん。
楽しいでしょうね。
昨日みたいだったらまた荒れるよ。
そうですね、ほん
とに。今日はね、じゃあもっとね、お得なね、
うん、うん、ああ大事大事、そういうのね、
情報、
うんうん、
お得情報、
うん、
もうどの美味しいうなぎ屋の見分け方なんてさ、
おお、
うん、これ知っとくと結構いいんじゃないですか。
まあそれは確かにね、うん、分かんないからね、うなぎ屋ってね、はい、うん、
まあじゃあ
なんかでも分かりやすいのが来そうな気がすんな。外に匂いがどうだとか、なんかさ、いろんななんか聞いたことありそうなのが、ものすごいね。
そうですね。
ものすごいいいのが来てくれたら嬉しいけどね。まさかみたいなのが来たら、
初級で。
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 まあこれやっぱあれですよね。
外に炭が置いてあるとみたいなさ、な
んかそういう。正解。正解。ねえ。で、さらには。
あとなんだろう、うん、国産うなぎ塩って書いてあるとか。
そんなことか。
まあそれはなかなかないですけれども、うん、やっぱり新鮮なうなぎをさばいていることですね。
だからそれはどうやって判断
する。わかんないじゃん、だって。
本当に。注文してから咲き始める店はとか、そういう
ね。そうね。時間がかかる店はね、ちゃんと焼いてるとかね。うん、
でもそれだって入ってからじゃなくて、
わかんないよね。
わかんないよね。
ぱっと見じゃね、
うん。まあ入る前にわかるのは、うん、このうなぎ一本で勝負してるかどうか。
あ
うなぎ&お好み焼きとかだと、ちょっと、ついでじゃんみたいな。
聞いたことない
けど、
その組み合わせ。
それでも結構これから売れるかもよ。今までさ、
確かに。
だって結構あるよ。よくさ、うなぎ嫌い、女の子とかうなぎ嫌いな人いるじゃん。
いるね。
え、そうなんだ。
いるいる、やっぱああいうニョロニョロなのね。だから、うなぎは食べたいけど、例えば家族で、やっぱ一人ぐらいうなぎ苦手とかいるんですよ。
ほうほうほうほう。
だから、今までうなぎ屋さんの時って、行きづらかった。のうなぎとお好み焼きって言ったら、子供はお好みで、親だってさ、全員うなぎ食べられるよりもお好み焼きの方が安いじゃん。
そうだよね。
そうか。
お好み焼きの中にうなぎ入れてもいいしね。
入れたっていいし。だってうなぎってさ、例えば一人まあ 2,3,000円したりするじゃない。
そうですね。
意外とね。
そうするとお父さんにしてみたらね、あまり食べたくもない奥さんと子供が一緒にうなぎ食べるよりもは、旦那はうなぎ食べて。子供ね、奥さん、子供はお好み焼きもんじゃ食べて喜んで、みんなが喜んでたら、
そうね、
意外とこれ盲点かもよ。
そうだね、
うなぎとジェラードとかさ、
ねえ、みんなでいけるという、
ね、
そうか、じゃあ今後出てくるかもしれないですね。まあでもその美味しいうなぎ屋の見分け方、一番大事なのはね、水にこだわってるかどうかですよ。これなぜかというと、うなぎっていうのはね、鱗がない。だから水の影響が他の魚よりも非常にあると。水のいい悪いと言っていますから。
でも分かんないよね。
分かんないしね、
パッと見目だとね、店のね。
そうですよね、
はい、なんかあんのかと思ったよそこで。
すごい、ね、
何もねえんだ別に。
だから今見分け方を伝授しただけですから。
なんだろうね。
なるほどで終わりますよ。
なるほど、そうですか、
ね、じゃあもうこれいっちゃうよ。じゃあ
決定的なやつ欲しいね。
欲しがるよねみんな。これうなぎを安く堪能、なんちゃってうなぎの作り方。
あーいいね、ちくわとかで
山芋とかね、ね、ありますね。
これまたさ、あの野郎適当に言うつもりだろうと思ってるわけでしょみんな俺のこと。
全然思ってないし、多分ただ逆になんか1、2回は多分聞いたことあるようなものが出てくるんじゃねえか。なんかちくわを半分に切ってこう切り、
いやいやいや、
包丁で入れてかば焼きのタレ やってみたいな、なんかそういうのが出てきそうな、
そんな庶民的なオチじゃないですよ今日。ああ
庶民的なうちってだって手軽に食べるんだから庶民的
な、ね、山芋海苔の上に山芋乗せたりとかでもないんだ。いやいやいや、
これちゃんと説得力があるのがなんと目覚ましテレビで放送されてたぐらいのネタでございます。
なるほど、
うなぎを作
っちゃう、じゃあうちでやんないでもいいんじゃないかって言いますけど、そのすごい二次メディア的な考え方すごい。そうですね、あそこでやったからですっていうのって本当はおかしいからね。うちだけのネタですってのはあるけど、
うちがやったから説得力ありますってね。
あの目覚ましテレビと提携を組んで、
あ、なるほど、提携してるんで、ちゃんとこれ許可取ってあるの？
いや、向こうが多分喜んでると思いますよ。
なるほどなるほど。
ああ、なるほど。コムゾーさんでもやってくれるんだ
と。任せたぞコムゾーと。うちは地上波だからと。
なるほど。
そういう風に住み分けができてますから。これ言ってみますよ。
はいはい。今慶三っていう人間が見事に出たやつ。あっちで紹介されてますからっていう、あの自信たっぷりな、
何の抵抗もなく言った
から、何の抵抗もなく言ってたから、それに対してこれは売れたもののパクリですからっていう、あの中国人がお店でこれめちゃくちゃよくできたパクリだからっていう、あの感じで
日本でめっちゃ売れてるから元の商品はっつって、
まあそういうことですよね。信憑性はあるな、
信憑性あるよね、
はい、ということなんですけれどもね、うん、どれ材料、
うん、
まずね、うん、大和芋。
うたぎ、さっき言ってなかった
っす。言った、
いいの、
お前見たのこのテレビ。
見てないけど、い聞いたことあります
か、このテレビって。ちょっとなんだろう、目覚ましテレビってやっぱり番組名だから来たの。お前見たのこのテレビって。
じゃあ、あとなんだと思う、大和芋と
海苔じゃないの。
海苔なんてそれは大抵使うだろ。
海苔を上に置くんじゃねえの。
木綿豆腐。木綿豆腐。
あ、豆腐も。
おお、うん。
で、海苔二分の一枚。片栗粉。
言ったやつだな、俺は。精進料理だ、精進料理。
精進料理でこのあんの？
こだわんのってなんで。お前もう本当にさ。
ちょっとね。いや、
じゃあ教えて
よ。もどき料理、
もどき知らないから。
これは、だから、ゆうひく、じゃあ、ゆうひくに説明するよ。
うん。
まず
俺にじゃなくてもうリスナーに説明してくれ。もうすでに3人でやってるのに1人も説明しながらちょ
っと。うん、帰っていいよ。
どうやって
作る？まず大和芋もあるじゃないですか、
はい、
あれを皮を剥いて、
まあ、それは普通だよ、皮ごと大和芋も食う人がいないよ。
さらに木綿豆腐と一緒にミキサーで混ぜちゃう、
うん、
で片栗粉を入れて、
うん、
もうこの身の素が出来上がると、う
ん、へえ、
で海苔の上に乗せて、うん、うなぎっぽく、うなぎっぽい形する、
うなぎっぽい形する、うん、海苔でもなんか2分の1枚とかなんとか言ってなかった、うん、どうやってやんの。
まあじゃあこれは海苔好きな人はもっと多くすればいいですよ、うん、
まあまあ海苔がとにかく皮っぽくなって
る、うん、そういうことだよね、うん、そう、うん、
そうですね、
うん、
でフライパンにサラダ油を入れて、
うん、
海苔が上になるように入れて、
うん、
強火で焼く、
うん、
で片面が焼けたらもう片面も焼き、
うん、
最後にタレを絡める、
うん、
見事にうなぎになると、
うん、これなんかお坊さんが、
う
ん、
はいはいはい、
要はお肉食べれない人がね、
ね、
うん、あのうなぎもどきとして食べたっていうやつですよな、
うん、まあでも実際、
うん、そうなんだ、うん、
味はタレだもんね。
そうだね、
うんうんうん、実際問題
確かにね、
うん、
そう
だからまあ、ね、タレが、
うん、食感が合ってればね、
うん
うんうん、いいんでしょうね、
うん、ねえ、
うん、なるほど、
まあこれでうなぎ気分に浸りたいもんですな、
うん、
もうこの夏はこの夏どうしますか、何しますか、
うなぎ関係なく、
ね、関係な
く、関係なく、
うなぎからの、うなぎからの、うなぎからのそういやこの間さみたいなのない
うなぎからの話になっちゃったんだ、もうすでに
またじゃああれじゃないですか、うん、もういいですか、うなぎの話はもう
来週もやる
もうね、俺は別にテーマは何でもいいからね、体調だけちゃんとしてくるし、あのもうね、本当テーマはいいですよ、うなぎでも土壌でも、なんでも、
土壌やってみるじゃん。
いや、土壌だってあるよ。
ねえ、
土壌もあるよ、ね。
土壌の方がへーってありそうだ
よ。いや、俺、土壌、だからね、うなぎはね、いいんだけど、土壌食いたいんだよ、むしろ。土壌こそ、それこそ女の子とかね、
うんうん、そうだよね。
なかなか食いたがらないでしょ、土壌って。だから、土壌食いたいんだけどなかなか行けないんですよ、
う
ん、
そうだね、
で土壌やって大体その、う まあ、土壌、まあね、恋とかあってするけども、うんうん、基本は専門店じゃん、それこそ、
うんうんうんうん、
たまにまあ居酒屋の土壌の唐揚げみたいなのけど、別にそれじゃないじゃん、はいはいはい、食いたいの、
ね、
柳川とか俺が、はいはいはい、俺だとかその土壌好きが食いたい土壌がある店ってやっぱ土壌しかないんだよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
一本で
土壌一本なわけよ、だからあれこそなんか土壌とハンバーグとかやってくれれば、ここでハンバーグで俺は土壌鍋食べるから
やっぱ土壌屋とうなぎ屋ってさ、ちょっと違うの、俺らから見ると似たようなもんじゃんとか思うけどさ、
いやそこはかぶってるところはあるけども、
仲良くやって
る川魚屋みたいなね、ところではあるけど、でもまあでもいわゆる土壌の美味しいお店ってのは土壌専門店だね、大体ね。
そうだね、
うん
う
ん、
土壌とハンバーグとかすごいな。
土壌ハンバーグね、
土壌ハンバーグってまた変わってきちゃうけど、
土壌ハンバーグは別に誰も食べなかったから俺も食べたくないし女性も食べたくないし、
そうかそうか、
ねえ、
はい、だ土壌を食べ行きたいんだよね俺ね、
土壌行きたいですね、
うん、
ちょっといいね、
うん、土壌
ね、土壌
を
ね、
行きたいですね、
ね、じゃあそっか、うなぎが高いなら土壌を食いに行けと、
はいはいはい、
あ、土壌高くないのかね、
知らないです
けど、どうなんだろう今ね、
まあ、土壌ってでもあんまみんな食べないから高くもなんないから、
う
なぎと違って
だからまあ結構すぐだって育てられるわけでしょ、
まあね、ただ
その海とか行かないでしょあの人たち、
ただ昔よりもはさ、そのいわゆる天然物っていうのはなかなかないでしょ、
あ、まあ養殖
あれよ、うん、すごいあの水のきれいな水田とかじゃ育たないんでね、
うん、
だから養殖はいかがでもあるかもしれないけど、
う
ん、
そうだ、
なるほどね、
うん、
もううなぎからの土壌トークお見事ということで、
うん、
我々小僧今日は帰らせていただきます、
何最後我々にしちゃったの最後
ありがとうございましたまた来週